の日だよーん。
2024年3月8日金曜日、声日記撮っていきます。前回の声日記の声日記は関西なまりが結構強くって、子供の時の処世術っていうのが関係してるなぁと思うんですね。私のベースは今半分半分なんですよね。家族と関西なまりべったりで喋るっていうことが子供の時ほどなくて、なんですけど、自分が気持ちが本当にカチッと入った時とか、これは言うとかなっていう時とかにはどうしても関西なまりになります。体裁を作ろったり、当たり障りのない発言とかおしゃべりっていう時は標準語になるんですね。一人の人に対して両方が出るっていうのがあまりなくって、リアルでは こういう音声配信ぐらいなんですよね。今日は標準語で、その次は関西なまりでって、で両方が人に認識されるっていうのは多分こういう SNS ぐらいだろうなって思ってて、あと家族ですね。家族は私の両方を知ってますね。でも職場の人であるとか、近しい人であるとかっていうのはどっちかの側面しか知らないんですよ。で、それでちょっとね、いろいろ、なるほどねって考えてて思ったのは、子供の時のそういう早く新しいクラスに慣れたい、新しい学校に馴染みたいっていう、そういう本能的な欲求がものすごくあったんだなって自分のことを振り返って、大人になったらそういうのなくっても、いいはずというか、土地にもよるかもしれないですけど、私が住んでいる地方は皆さん職場とか公の場とか仕事中っていうのはだいたい標準語に近いものを話されて、でもちょっと感情が乗ってきたり、うちは同僚同士でちょっとこうね、雑談をするときなんかはその土地の方言が出るんです。だから彼らもやはりまた私と似たようなことをしているのかなって思ってて、要は仕事で県外の人ですね。県外の人と、取引先と話すときは、やはり標準語に近い言葉を話す。でも、うちは同士でね、今日はしんどかった、今日はきつかったなっていう話をするときに、その方言になってるわけです。ということは、心を開き、リラックスしたときには、お互いの共通言語になっているわけなんです。
声で残す。
そしたら私はやはりそこでも疎外感を感じているんだろうなと思いますね。大人になっても、もちろん私も仕事中は標準語に近い感じで喋り、でリラックスした時にみんなと同じようにその地方の言葉は出てこないです。もう子供じゃないので、頑張って習得して馴染もうっていうこと、いうことが気持ちがもうないからなんですね。だからといって私は私のリラックスした言葉、関西なまりを出すこともないです。だから私はどんなにって言ってみんなとこう仕事終わりに今日はよく頑張ったねっていう感じでってリラックスしたとしても、私が標準語から自分の関西なまりに戻ることはなく、ずっと同じ標準語で、要は鎧を着てるわけですよね。で、そういう自分のことを考えたときに、少し自分のことがかわいそうやなーって思いました。 住むところってすごく大事で、そこで生まれ育ったからといってその土地を好きになる人ばっかりじゃないと思うし、生まれ育ってそこでずっと大好きでそこでずっとっていうのは幸せだろうなって思うけれど、本当は自分の力で自分の好きな土地に行き、自由に生きて仲間を作りっていうのが一番こうガッツがあるっていうか、なんかこう楽しい生き方なんだろうなと思うんですけど、まあ、自分はそうじゃないと。訛りが出るそのトリガーポイントというかトリガーはやはりリラックスだったり本当の自分になっている時なんだなって思います。で、標準語がね時々メインになってくるっていうのはこのポッドキャストでも、それはね多分鎧を着てるとかではなくて、まあでもある意味そういう意味になるかもしれないけど、ちょっと自分を賢く見せようとかなんかちょっとキリッとみんなみたいにもうちょっと中身のある配信しようとか、ちょっとかしこまったり賢く見せようって、もうそういう下心があったらなんか標準語になるのかもしれません。そこはちょっとよくわかんないですけど、とにかく今回なぜその関西訛りが出るとき出ないときみたいな、551のなんとかがあるときないときみたいになってしまうのかっていうのは、うん、どっかで自分がこう鎧を心に着てって、それが長いこと続いてて、そういう癖がついてる中で、それでもこう自分の心の鎧がほろっとほどけたときとか、自分に戻れたときですね、その時に関西訛りが出るという、こういう自分で結論を出してみました。
声で残す。
はい、今日はどうかな。私が多分これ1年後聞いて楽しい配信ですね、これは。はい。じゃあ今日はこの辺で失礼します。